石川啄木 G。 とある山の上の森に軒の傾いた一軒家があって、60を越した老屋と5つになるお雪とがただ2人住んでいた。お雪は5年前の初雪の朝に生まれた山桃の花のように可愛い子であった。老屋は六尺に近い大男で、この年になっても腰も曲がらず無病息災。頭が見事にはげていて、赤銅色の顔に左の目がつぶれていた。親のない孫と子のないじいのほかに、この一軒家にはもう一人の生き物がいた。それはお雪より3倍も年取った白毛の目くら馬である。老屋は重い斧を振るって森の木を切る。お雪は軽い声で笑って一人その間近に遊んでいる。大きい木がすさまじい音を立てて倒れるとき、お雪、危ないぞ、と老屋が言う。小鳥が枝の上に楽しい歌を歌うとき、じいさん、鳥がいる、鳥がいる、とお雪が呼ぶ。とうとうたる伐木の音と、聞きたるお雪の笑い声が毎日毎日森の中に響いた。その森の奥に太い太い一本のブナの木があって、その周りには粗末な木柵が巡らしてあった。お雪は何事でも心のままに育てられているけれど、そのブナの木に近づくことだけは固く牢屋から止められていた。牢屋は伐木した木を薪にして、一日おきの昼前に白毛の目くら馬の背につけては麓の町に売りに行く。その都度お雪は牢屋に背負われて行く。雨の降る日は牢屋はひねもすいろりに焚き火をして、じっとその日を見守って暮らす。お雪はその傍らでお大しく遊んで暮らす。時として牢屋は、お雪坊や、お前のおっかはな、えれーこときれいな女だったぞ、ということがある。そのおっかあがどこへ行ったかと聞くと、遠いところへ行ったのだと教える。そしてそのおっかあが帰ってくるだろうかと問うと、帰ってくるかもしれねえ、と答えて、そばを向いてため息をつく。お雪はさほどこの話に興を持ってなかった。5つになる森の中のお雪が何よりも喜ぶのは、じいさん、暗くしてくれるよ、と言って、かわいい星のような目を固く固く閉ずることであった。お雪は自分に何も見えなくなるので、目を閉ずれば世界が暗くなるものと思っていた。お雪は1日に何度となく世界を暗くする。その都度、牢屋は笑いながら、ああ、暗くなった、暗くなった、と言う。ある時、お雪は牢屋の顔をつくづく眺めていたが、じいさんはいつでも半分くらいの?と問うた。
そうだ、じいさんは左の方がいつでも半分くらいのさ。
と言って、すがめの牢屋は面白そうに笑った。
った。
またあるとき、おゆきは牢屋の頭を見ながら、
じいさんの頭にはどうして毛がないの？
年を取ると誰でも俺のようにハゲ頭になるだよ。
おゆきにはその意味がわからなかった。
古くなって枯れてしまったの？
あっはっはと、牢屋は歯の欠けた口を大きく開いて笑ったが、
そうだそうだ、古くなって干からびたから、髪がみな草のように枯れてしまっただ。
そんなら、水つけたらまた生えるの？
生えるかもしれね。おゆき坊は賢いことを言うだの。
と笑ったが、おゆきはその日からいつでも忘れずに必ず粗末な夕飯が済むといかな眠い時でも手づから漆のはげた碗に水を持ってきてあぐらをかいた牢屋の頭へ小さい手でひたひたとつけてくれる。水の滴りが額を伝って鼻の上に流れると牢屋は、
おゆき坊や、そんなに鼻にまでつけると鼻にも毛が生えるだ。
と笑う。するとおゆきもおかしくなって、くっくっと笑うのであるが、それが面白さにおゆきはわざと鼻の上に水を流す。その都度二人は同じことを言って同じように笑うのだ。
夕飯が済み、気配薬の戸松が終わると、牢屋はすぐにおゆきを抱いて寝床に入る。おゆきは、桃太郎やお月、お星のママ母の話が終わらぬうちに、すやすやと安らかな眠りに入ってしまうのであるが、牢屋はなかなか寝つかれない。すると、こっそり起きて、いろりに薪を添え、パチパチと落として勢いよく燃える炎に老いの顔を照らされながら、一つしかない目に涙をたたえて、60年の騎士方を胸に繰り返す。生まれる子も生まれる子も皆死んでしまって、ただ一人育った娘のお里。それはそれは親ながらに惚れ惚れとする美しい娘であったが、十七の春に姿を隠して、山を訪ね、川を探り、麓の町に降りて家ごとに聞いて歩いたけれど、かいくれ行方が知れず。ばあさんはその時から病身になったが、お里は22の夏の初めにふらりとどこからか帰ってきた。どこから帰ったのか両親は知らぬ。聞いても答えない。10月末の初雪の朝ににわかに産気づいて産み落としたのがお雪である。翌年の春の初め、森の中には未だところどころに雪が残っている自分、お里はまた見えなくなった。あくる日、牢屋は森の奥の大船の下で裸にされて血だらけになっている娘の屍を見出した。お雪を近づかせぬブナがそれだ。二月も経たぬうちにばあさんも死んでしまった。雨さえ降らなければ、毎日毎日、とうとうたる伐木の音と、あどけないおゆきの涼しい笑い声とが森の中に響いた。日に二本か三本、太い老木が凄まじい小玉を伝えて地に倒れた。小鳥が楽しげな歌を歌って枝から枝へ移った。ある晴れた日、珍しくも牢屋は加減が良くないと言って朝から森に出なかった。
おゆきは一人木陰に花を摘んだり、葉に隠れて影を見せぬ小鳥を追うたりしたが、間もなく妙に寂しくなって家に帰った。牢屋はいろりの旗に横になって眠っている。額のシワは常よりも深く刻まれている。おゆきはこっそりと板の間に上がって牢屋の枕辺に座ったが、やるせもないわびしさが身に迫って、子供心の拉致もなく、涙がすぐに星のような目を示した。それでもさすがに泣き声をこらえて、じっと牢屋の顔を見守っていた。しばらく経つと、おゆきは自分の目を閉じてみたり、開けてみたりしていた。牢屋の目が二つとも閉じているのに、どうしたのかおゆきは暗くない。自分の目を閉じなければ暗くない。おゆきは不思議で不思議でたまらなくなった。自分が目を閉じると、じいさんはいつでも暗くなったという。しかし今じいさんが目を閉じているけれども、自分はちっとも暗くない。じいさんは普段嘘を言っていたのじゃなかろうかという疑いが妙な恐れを伴って小さい胸にいっぱいになった。またしばらく経つと、おゆきは小さい手でそっと牢屋のハゲ頭を撫でてみた。ああ、毎晩毎晩水をつけてるのに、ちっともまだ毛が生えていない。この頃は少しばかり生えかかってきたようだ。と、二三日前にじいさんが言ったにかかわらず、まだちっとも生えていない。牢屋が、と苦しげにうなって、胸の上に乗せていた手を下ろしたので、おゆきは驚いて手をのけた。赤銅色のたくましいたくましい牢屋の顔。怒ったししっぱな、広い額の幾筋のしわ。常には見えぬ縦のしわさえ、太い眉と眉の間に刻まれている。少しばかり開いた唇からは、歯のない口が底知れぬ洞穴のように見える。おゆきは無言でその顔を見守っていたが、みるみる牢屋の顔が、今まで何とも思わなかったのに、恐ろしい顔になってきた。夕べからざる恐怖の情が湧いた。例えてみようなら、見も知らぬ猛獣の寝息を伺っているような心地である。するとおゆきは、にわかに見たことのない生みの母、常々美しい女だったと話に聞いた生みの母が恋しくなった。そしてとうとう声を出して、わっと泣いた。その声に目を覚ました牢屋が、どうしただと言って体を起こしかけたとき、おゆきは一層激しく泣き出した。牢屋は一つしかない目を大きく見張って、妙に顔を歪めておゆき、最愛のおゆきを見据えた。口元が引きつけている。胸が死ぬほど苦しくなって吐き気を催してきた。追い果てた心臓は、ドキリ、ドキリ、と不規則な鼓動を弱った体に伝えた。